今日の御言葉は創世記の1章1節から5節までです。今年に入ってこの創世記1章1から5までってこれで3回目なんですけども、全部全然違うメッセージです。今日はですね、全能者の御翼の陰にということで、創世記の一章二節から早速その全能者の翼が出てきますので、隠されているので、今日はその全能者の御翼の影がどれほど素晴らしいものか、親しいものかを見ていきたいと思います。創世記の一章の一節から五節まで。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第一日。アメン。はじめのはじめ、神さんが天と地を創造しました。でそして地は、形がなく何もなかったと、この聖書には書いてありますけれども、初めに神が天と地を創造された。しかし、地は形がなくなってしまい、混沌になってしまったとも訳すことができます。どちらの訳し方が正しいか、神学者はけんけんがくがくするんですけども、とにかくこのような訳し方もあるという、そういった、曖昧さというかファジーさを主はあえて残されたんだと思います。この世の中、もともとですね、神さんが創造されたその後、地が形がなくなってしまった、混沌になってしまったという、この状況は人間の状況とよく似ております。人はもともと神の姿、神の形に創造されて、罪はない状態で、本当に完璧で完全に調和を取れた形で、もともと人は作られているんですけども、皆さんそういう状態でしょうか。体はなんかアスリートみたいに筋肉美に満ちているでしょうか。若々しさに満ちているでしょうか。美しいでしょうか。物忘れしないでしょうか。人の中に罪が入ってしまい、また病が入ってしまい、もろもろの悲しさ、貧しさ、そういったことが入ってきてしまったのは、それはアダムを通して罪が入ってきてしまったからですね。そのようにアダムを通して入ってきてしまった罪と死、それによって人は混沌の状態になってしまい、虚しくなってしまいました。暗闇に包まれるようになってしまいました。神様はそんな闇の中をですね、そんな闇の地球の上に、神の霊はその大いなる水の上を動いていたと二節に書いてあるんですけども、この動いていたという言葉はヘブライ語ではラウカフと言いまして、これは親鳥が卵の上に乗っかって卵の上を覆っている様、あるいはワシが、そのヒナをですね、飛ぶことを練習させるためにわざと巣から突き落とすんですが、そしてヒナがまだ飛べないとき、ワシがその翼を広げて、そのヒナを乗っけて舞いかけたりする。そのようにしてヒナの上を舞う、そのような舞うとか、あるいは覆うとかいう言葉で使われている 非常に珍しい言葉です。ですから、現代訳聖書という聖書ではこの2節はですね、闇が大いなる水の上にあり、神の霊はその上を面取りがあたかもひなを抱っこするかのように翼で覆うかのように覆っていた。大いなる闇の上に神の霊が確かにおられて、そしてその地全体を翼でもって覆っているということがこの2節に実は隠されているわけです。皆さんも以前は暗闇だったかもしれない、あるいは今暗闇の中を歩んでいる人もいるかもしれない。でも神の霊はそんな皆さんの上に覆って包んで、あたかも面取りがひなを抱っこするかのように、神の霊が皆さんをどんな闇の中にいたとしても、どんな混沌でわけわからない状況になっているとしても、神の霊は皆さんを覆って包んでいるんです。そして面取りは、ね、卵を抱くとき温めて温かく見守って、じっと見守っているように、主の霊も皆また皆さんのことを覆って温かく見守って、早く帰らないかな、霊的に早く目が覚めないかなと、主は懐に温める面取りのようにじっと見守って待っておられるんです。神は光をあれと言って、そしてその光を良しとされました。神は光の方を良しとされるんです。闇に良しとは言わなかった。皆さんが闇の状態は、それは主から見れば良しではないんです。むしろ皆さんのうちに光をあれと、そして光が灯るとき、主は皆さんを良しとされて、光と闇と区別されるんです。今日洗礼式が午前の礼拝であって、光に区別された新しく生まれてきた兄弟がおりました。皆さんも闇から光へと生まれ変わるのを主は良しとされるんです。そうして夕があり朝があった。第一日、ユダヤの方では夕方、日が暮れてから暗闇があって、そして一日の始まりがあります。光の前には闇があります。しかし必ず闇の上には光が灯り、明け物の光のように主は確かに来られるんです。私たちは主の御霊を離れてはどこも行くことができません。詩編の139編を開きたいんですけども、詩編139編の7節から12節までをお読みします。詩編の139編7節からお読みしていきます。私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に登ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が、おお闇よ私を覆え、私の周りの光よ夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光と同じことです。アーメン。たとえ皆さんがですね、自分はもう暗闇だ、絶望だ、もういいんだ、私なんかどうでもいいんだって言って暗闇の中に閉じこもっても、主はなおその皆さんのことを目に留められておられ、皆さんが暗闇に隠れたとしても、その暗闇は主の目には暗闇ではなく、しっかりと主は皆さんのことをご覧になっておられます。そして闇の中から光が出ようと言われた主は、皆さんを光へと導こうと常に皆さんを見て 待っておられます。私たちはですね、しかし主のその三翼の影、主はいつでも皆さんを三翼の影へと招こう、その中に囲いたい、入れたいって願っておられるんですけども、しかし人間の側がそこから、それを好まずそこから離れてしまうというようなことも可能なんですよ。神様は人間に自由意志を与えられました。神に逆らうという自由意志さえ神様は与えられたんです。しかし皆さんはその自由意志を使って神様の御前に進み出て、その全能者の翼の影に身を寄せていくとき、主は喜ばれるんです。マタイの福音書の23章、ここはイエス様がですね、そんな固くなになって自分のその保護のもとから離れようとする人たちに対して嘆かれた箇所があります。マタイの23章の37節から39節までをお読みします。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがヒナを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。イエス様にこんなこと言われたいですか？言われたくないです。ああ誰誰、このエルサレムとイエス様を嘆かれましたけど、このエルサレムの部分に皆さん自身の名前が来ないようにしてください。エルサレムはイエス様が使わされた御言葉を伝える人たちを石を投げて拒否しました。御言葉なんか聞きたくねえよ、俺は俺の進みたい道を歩みたいんだ、そう言って預言者たちを石で打ち殺し、イエス様は面取りがヒナを翼の下に集めるようにね、行くたび集めようとしたことかってここで言ってますね。イエス様はエルサレム都を行くたびも主の元に立ち返らせたい、そう願って幾度も御言葉でもって預言者を使わしたんです。御言葉で私の元に立ち返りなさい、もはや偶像を拝まず真の神を慕い求めなさいと何度も言ったんですけど、しかしこのエルサレムの都はそれをしませんでした。そしてイエス様がこれを叫ばれたすぐ後に、なんとエルサレムはイエス様を殺してしまいました。十字架につけてしまった。イエス様にはいてもらっちゃ困る、エルサレムに王があってはならない、エルサレムの王はカエザルがいいんだとか世の 誰々がいいんだとか、そういうふうにしてイエス様を拒否してしまったから、だからエルサレムは攻撃を受けてバラバラにされて、そしてこのイスラエルの民はおよそ2000年もの間離散して各地に散らばって虐待を受け続けました。イエス様のこの予言通りです。面取りがヒナを翼の下に集めるように主は皆さんを集めようとします。しかし皆さんは好まそれを好まずにそこから出て行ってしまうのであれば、このエルサレムが辿ったような運命を皆さん自身も辿ってしまうことになりますけれども、しかしこの主の翼の保護に救いを求めてくる人たちには守りと祝福があります。その守りと祝福の箇所が詩編の91編です。詩編の91編、1節から9節までをお読みします。 意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。皆さんはこの言葉にアーメンですか？アーメンですね。皆さんは意図高き方の隠れ場に身を寄せるものですか？アーメン。そしたらですね、この3節以降の祝福が皆さんに待っています。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。アーメン。皆さんは、ね、罠を仕掛けるものから救い出されます。恐ろしい疫病からも病からも救い出されます。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。アーメン。主がですね、ご自身の羽で自ら皆さんを羽の下に覆って守ってくださり、そしてその羽は皆さんにとって盾となり砦となるんです。あなたは夜の恐怖をも恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。皆さん、夜怖いですか？闇が、暗闇が、それも恐れることはありません。昼間に飛んでくる矢も恐れません。最近は弓矢ではなく銃弾が飛び交うような、そういう武装な世界になりつつありますけれども、それさえも恐れることはなくなるんです。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅び王も、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。アーメン。この意図高き方を住まいとする、皆さん、意図高き方、つまり全能の神様を住むところとして宿るところとするのであれば、たとえ千人の人が皆さんの傍らに、一万人の人が右手に倒れるような、そういう災いのことがあっても、皆さんをそれを、その災いが近づくことがないとここで記されていますね。これパスターの言葉じゃないですよ。パスター、何大風呂敷広げてんだじゃないですよ。御言葉に書いてあることを私はただ皆さんにそのまま流してるだけですよ。御言葉にはこう書いてありますよ。千人があなたの傍ら、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。アーメン。そのような災いはですね、悪者にが報いを受けるために、そのような呪いがあるわけです。呪いとは悪者に用意されているものであって、イエス・キリストを主として、イエス様の御翼の陰に隠れる皆さんにはそれは近づかないんです。皆さん、それを見てるだけ。なぜなら、9節もう一度、それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、嫌みもあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラを踏みつける、若獅子と蛇とを踏みにじろう。アーメン。単に災いが降りかからないだけじゃないんです。御使いたちが皆さんをその手にの支えて、足が当たらないように守るんです。そして獅子とコブラを皆さん自身の足で踏みにじるようになるんです。皆さんは主の羊たちかもしれません。羊は弱いかもしれませんけども、 でも皆さん自身もその羊の足で蛇とコブラ若獅子どもは踏みにじられるんですね。ね、皆さんがさっき高くてお上げしようさ見てみんなで踊ってましたね。皆さんがそうやって足でボンボンボンボンって踊ってるその足の下で蛇どもマムシどもは踏みにじられているんです。主に栄光を捧げること、主に賛美を捧げること、それは皆さんにとって城壁となり力となり砦となって皆さんを守ります。主を喜ぶことはそれは皆さんの力です。ぜひ皆さん賛美を欠かさないでください。そして主に主を住まいとして主を宿るところとしてそこに住んでいるのであれば皆さん自身は病は近づかず矢も弾丸も恐れることなく獅子とコブラを踏みにじってそうして行くんです。私が言ってることは決して大風呂式ではありません。御言葉に書いてあることはねそのまま流しただけですよね。この言葉は決して空虚なものじゃなく本当にそうなることなんですよ。実際そうなった人がいます、ベトナム戦争に服役していたあるアメリカの兵士がですねクリスチャンでした。で彼は聖書をいつも持ち歩いてそして彼の守りとして全能者のその御言葉を、いつも口ずさんでいたんですけどもある時ですね彼は弾の銃弾を浴びました。彼はあやられたって思ったんですけどもでもあれなんか大丈夫だぞって見てみたらですねその銃弾は聖書に当たっていたんですよ。ああ本当に神さんが守ってくださったんで、それでその聖書をしみじみ眺めていたらですねあの弾は聖書の、まあ、表か裏かは分かんないんですけどそこから入って穴が開いてで途中で弾丸が止まっておりました。でどこで止まっていたかっていうとこの詩篇の91編に止まっていてしかもその弾丸が指し示していたところは主はあなたは夜の恐怖も恐れず昼に飛び来る矢も恐れない、この箇所で止まっていたんです。その人は分かったんです。あ確かに主は私をご自身の羽で覆って守っておられてそして夜の恐怖もまた昼飛んでくる矢いや弾丸もマシンガンの弾も恐れることはないんだとそして主を褒めたたえました。まだおります。第二次世界大戦でイギリスの大佐であったウィットゼルあウィットルゼー大佐ウィットルゼー大佐という軍人がいたんですけども彼はですねクリスチャンでした。そしてこの詩篇91編を部下たち全員に暗記させて朗読させ毎日祈って主の守りを求めるように部下たちに命じました。部下たちはみんなそれをしました。一日ごとに詩篇91編主はご自分の羽であなたを覆われるあなたはそのつばつばの下に身を避ける主の真実は大盾であり砦であるあなたは夜の恐怖も恐れず昼に飛び来る矢も恐れないまた暗闇に歩き回る疫病も真冬に荒らす滅びよもでこの御言葉をずっと朗読していたところですねこのウィットルゼ大佐5年間も服役していたんですよ。あの第二次世界大戦のあのドイツが参戦してから それから、ドイツが降伏するまでずっと服役したんですがその5年間一人の死者も出なかったんです。その部下から大佐ですから、まあ、何人ぐらいその下にいるか結構な数いると思います。でもその一人も死ぬことがなく守られたんです。5年もの間まさしく弾丸が飛び交い爆弾が、ね、来るようなところでしょう。そこにおいて彼の部隊だけ一人も死者が出ない 千人が右手に、万人が倒れるような、そういう状況で幾度もあったんですけども、でも彼の部下は誰もそれが近づかなかったんですね。弾丸が近づかず、爆弾も近づかず、ただそれを目にしていただけです。なぜでしょうか。彼らが全能者を酒どころとしたからです。この御言葉を盾にして、この御言葉を口ずさみ、そして彼は望んだから、だから彼はそうやって部下一人も失わずに5年間も守られていたんです。これ皆さんにも当てはまります。皆さんは病が近づいたり、災いという弾丸が近づいたりするでしょうか。どうかこの御言葉を口ずさんでください。これを信じて口ずさめば、そのような事例もあるんですから。これは私の言葉じゃないです。御言葉を私はそのまま流しているだけ、また過去にあった事例をそのまま流しているだけです。ですから皆さん自身がぜひ信じて行うのであれば、この守りが皆さんの上に臨みます。主はですね、確かな光として現れて、そして皆さんの上に救いとして現れます。創世記の一章の方では、光をあれと主は仰せられました。そして光と闇とを分離された主は、皆さんの上にも光として差し上ります。マラキ書のですね、4章を開きたいと思います。旧約聖書一番最後の書物、マラキの4章です。マラキの4章の2節と3節、ここもですね、創世記と同じことが書いてあります。マラキの4章の2節と3節、しかし私の名を恐れるあなた方には、義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私が行うことを行う日に、あなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は仰せられる。アメン。主の御翼の影に頼る皆さんの上には義の太陽が昇ります。いかに皆さんの周りを覆っている闇が暗かろうとも、全能者の御翼さんに影に救いを求めてくる皆さんの上には必ず太陽が昇ります。皆さん夜になった時ね、最近は朝の4時半ぐらいからだんだん明るくなって、もう4時に明るいんですね。そして太陽が昇るということを皆さん信じて疑わないですね。なぜなら、なんかそういう法則が働いているからです。地球が回転しているから。主はその法則以上に確かなお方です。明日の朝太陽が昇ること、それよりも確実に主は御言葉の通りに実行してくださいます。皆さんも主を信じるのであれば、皆さんの上に義の太陽が昇り、そしてその翼には癒しがあります。その翼の影には癒しがあり、そして皆さんは牛舎の子牛が外に出るように、子牛が外に出ると本当にぴょんぴょん飛び跳ねるんですね、嬉しくて。で、それまでじっとしていた、なんか固く縮こまっていたところから広いところに出て喜び飛び跳ねるんですけど、皆さんそのようになるんです。私もこの御言葉の箇所に2004年8月30日に、なんとかなんとかって書いているんですけれども、私は本当にまさしくこれの通りになりました。外に出て跳ね回る牛舎の子牛のように、皆さんもなるんです、なれるんです。 御言葉を信じて皆さん自身がイエス様の翼の陰に頼りどころを求めるのであれば、そのように義の太陽が皆さんの上に昇り、そしてまた悪者どもは皆さんに踏みにじられるんです。彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となると書いてありますね。皆さんの足で踏みにじられた敵はそのまま灰になってしまうんです。さっきの詩篇の91編でも同じこと書いてありましたね。全能者の翼の陰に宿る人には守りが与えられるだけでなく、敵に対する勝利もまた与えられるということです。また続いてルツ記を今度開きたいと思います。ルツ記の2章、このルツ記もですね、何度かやりましたね。ボアズがイエス様も後に子孫の中に出てくるボアズが出てきます。ボアズはイスラエルの神主に守りを求めてきたルツ、異邦人のルツにこういうふうに言いました。ルツ記の2章11節と12節、ボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがありますように。アーメン。ボアズは見ていました。ルツがしてきたことを、ルツがその母、このイスラエルの母に、イスラエル人である母によく仕えてきてくれたこと、また自分の国を捨て、自分の神を捨ててイスラエルの神に頼りを求めてきたこと一切をボアズは聞いていました。そしてボアズは祝福の言葉をかけます。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。皆さんの主イエス様もですね、このように言ってくださいます。皆さんの主イエス様は誠のボアズです。皆さんをめとる方です。イエス様も皆さんがしてきたことを残らず見ており、皆さんがしてきたことを残らず聞いておられるんです。御使いたちから報告を聞かれて、皆さんのしてきたことを見て聞いて、そして皆さん自身がしてきたそれら良いことに対して豊かな報いを与えてくださるんです。皆さんがその全能者の翼の下に酒どころを求めてきた父なる神様が皆さんに豊かに報いてくださるようにと、取りなしの祈りを捧げておられるんです。私たちの側はそれに対してどう答えるべきか、私たちは主イエス様にどのように祈ればよいか。三章のですね、9節で、ルツは告白するんです。ルツ記の三章九節、彼は言った。あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。アーメン。イエス様に皆さんが申し上げるんです。私はあなたのはしためです。どうぞあなたの衣の裾を広げてこのものを覆ってくださいと。イエス様は買い戻しの権利のあるお方です。イエス様は要するに皆さんの家を絶やさない責任のあるお方です。皆さんの家を絶やさない力のあるお方、それほどの富も持っており、またそうなす責任があるのが 皆さんの主イエス様です。皆さんもこのルツのように祈るべきです。あなたは私を絶やさない責任のある方ですと。そのイエス様、あなたの御衣を広げてこのものを覆ってください。あなたの御翼の陰を広げてこの私の盾となって守ってください。その翼の陰には癒しがあります。私はあなたの翼を慕い求めてあなたの懐に入りますと、そのように求めるんです。そうしたら主は皆さんをくるんで包んで買い取ってめとってくださいます。皆さんをその両手のうちに守ってくださり、あの画家書の乙女のように腕枕をして右の手で包んでくださいます。どうか皆さんはこの全能者なる主の御翼の陰に身を寄せる皆さんでありますように。そうしてあらゆる災いから守られて、あらゆる昼間飛んでくる病気も、夜飛んでくる矢や銃弾も、人々から、ね、言葉のマシンガンでなんかダダダダダダって皆さん自身が責め立てられても、全能者の御翼が皆さんを守ってくださいますように。あらゆる仕事上の不都合から守られる皆さんでありますように。あらゆる経済的な貧しさから守られ、貧乏神から守られる皆さんでありますように。そして豊かに栄えて、主の身腕の中で安全に防御されて、平安のうちを歩んでいく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、どうかあなたのその御翼の陰に私を守ってください。あなたの衣の裾を広げてこのはしためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。私を絶やさない責任のある方です。イエス様、あなたは私を絶やさない責任のある方です。どうかこのものを覆ってください。包んでその右の腕で抱きしめて、左の腕で腕枕をし、包んでしっかりとあなたの懐へと私たちを守ってください。囲い込んでください。そうして私たちは守られます。あらゆる病から、陥れる言葉から、唇の弾丸から、サタンの放つ火の矢から私たちは守られます。あらゆる病、貧しさ、そういったものから私たちは守られます。そうして私たちはあなたと共に喜びの人生を歩んでいきます。恵みと慈しみはいつまでも私たちを追ってくるでしょう。私たちは常しえにあなたの家に住まいましょう。主よ、どうか今日のこの御言葉の守りが、これを聞く生徒たちすべての上にありますように。あなたが我らの夫となり、囲いとなり、城壁となって守り、育み、祝福の歩みをなさしめ、敵を踏みにじらせてください。蛇と獅子とを踏みにじらせてください。奴らは我々の足の下で灰になってしまいますように。勝利の凱旋行列へと、一つでも多くの魂を引き連れて栄光の祝福の御国へと私たちを連ねてください。今日のこの御言葉の祝福が一人一人の上に豊かにありますように。主 イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたしました。アーメン。